日本キリスト教団が発行している機関誌に教団新報という機関誌がございます。今から10年以上前にある地方の本当に田舎の小さな教会、そこで仕えている牧師がその教団新報にある掲載文を寄せました。その牧師が掲載した文章というものは、かつてその牧師が神学校を卒業して、そしてその田舎の方に小さな教会に着任してきた、その時のことを振り返った体験談でありました。その牧師は次のように書き記しています。礼拝出席が10名にも満たず、財政的にも困難を極め、明日運営活動できない状態であり、そして町全体も急激な過疎化で疲弊していた、そのように書かれてあります。進学校を卒業して着任したばかりのその牧師は、教会の困窮極まる現状に愕然としながらも、けれどもがむしゃらに頑張ったと言います。しかしそうした頑張りも虚しく、すべてが空回りして、やがてその教会の教会員の人々との間に亀裂も生まれてしまい、2年経った頃には何も手につかなくなる病気に陥ってしまいます。そこで自分が空っぽになってしまう感覚に陥ったと、その牧師は書いています。空っぽになるのです。その牧師が味わった空っぽという感覚を、私たちは必ずしも皆が皆経験しているわけではありません。ですがその牧師が味わった空っぽという感覚は、信仰者が味わうつまずきの一つの現れであります。つまずきという言葉をあまり聞き慣れない方もおられるかもしれません。つまずきとは、子供が走っていてつまずいてこけるというように、キリスト教信仰において信仰者が味わう大きな障害、時には挫折といったものを意味しています。つまずきは、私たち全員が必ずどこか信仰の途上の歩みの中で味わうものであります。それは時に空っぽという感覚であったり、あるいは時にはやりきれない悲しみであったり、さまざまな形を伴います。このつまずきという大きな問題に、私たちは今朝の聖書箇所を通して向き合うことになります。今述べましたように、つまずきという問題は私たち信仰者が必ずどこかで直面する問題です。それゆえに私たちが信仰生活を送る上で非常に大切になってくる問題です。しかしそれは難しい問題でもあります。何が難しいかというと、このつまずきから脱する方法、言ってみればこの病気というものが持つ特効薬は実に明白であるのです。生ける神イエス・キリストに本当に結ばれていることを実感して、全く新しいものに生まれ変わらせていただくこと、そうすればつまずきから解放されるのです。ですがそれを実践するのが難しいのです。だからこのつまずきという、ある種病と呼んでいいか分かりませんが、信仰上の病は誰しもが必ず一度は味わう病であり、治し方は明白なのだけれども、実践することがなかなか難しい難病なのです。だから難しいのです。しかし気をつけていただきたいのですが、この難しさというのは必 必ず解決されるべき事柄である。そういった意味での難しさです。いえ、解決されなければなりません。いつまでもかかる病ではありません。また誰かの体験と比べて治りやすい、あるいは治りにくいというものでもなく、それは自分の中に潜んでいる大きな殻を打ち破る難しさであるのです。例えばどのひよこでも卵の殻を打ち破らなければ生まれ出ることができないように、誰しもが抱える大きな壁、それは必ず打ち破ることのできる壁であるけれども、打ち破るまでがなかなか大変だという、そういった難しさであるのです。その壁は必ず打ち破らなければなりません。そうした壁を打ち破るための治療法として、今朝の箇所を丹念に読む必要があります。今朝の聖書箇所が私たちにまざまざと見せつけているのは、ナザレの人々の不信仰、すなわち罪の表れであります。私たちはそこから見ていきたいと思います。一節をご覧いただくとこう書かれてあります。イエスはそこを去って故郷にお帰りになったが、弟子たちも従った。ご存知のようにイエス・キリストが幼少期から成人するまで過ごされた場所はガリラヤ湖の西約 20km に位置するナザレの町です。古代より政治的にも軍事的にもあまり重要な役割を担うことのなかった、目立つことのないこの小さな町でイエス様はお育ちになりました。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書に記されているイエス・キリストのお姿、つまり宣教活動を始めてこの世に公に姿を表すようになったイエス様の年齢は30代であったと言われています。したがって宣教活動を始めるまでの約30年間、イエス様はこの故郷ナザレの町で過ごしてこられたのです。今朝の箇所でイエス様は故郷ナザレに久しぶりにお帰りになっています。イエス様がこれまでガリラヤ地方でなさってきた伝道は瞬く間に人々の噂になっていました。多くの病人を癒して悪霊をも追い出す権威ある教えをなさるという噂は当然故郷ナザレまでも届いておりました。故郷に錦を飾るではありませんが、弟子たちを引き連れたイエス様の帰郷はまさに凱旋帰国と言っていいほどのことであったと思います。けれどもナザレの人々はイエス様を喜んで受け入れるどころか拒んだのであります。2節から3節をご覧いただきたいと思います。安息日になったのでイエスは街道で教え始められた。多くの人々はそれを聞いて驚いて言った。この人はこのようなことをどこから得たのだろう。この人が授かった知恵とその手で行われるこのような奇跡は一体何か。この人は大工ではないか。マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか。姉妹たちはここで我々と一緒に住んでいるではないか。このように人々はイエスにつまずいた。故郷ナザレに帰ってきて、聖書は家族団らんのイエス様の姿を記しているのではありません。安息日に街道で教えておられるイエス様を記しています。ルカによる福音書では同じ記事が4章16節以降に記されています。このルカによる福音書4章16節以降、新約聖書で申しますと107ページ、そちらをお開きになると分かりますが、イエス様はガリラヤ伝道を始めると同時にナザレに立ち寄っていることが分かります。 これはイエス様が宣教活動を始めるにあたり、その最初にナザレに立ち寄っているのです。つまりナザレへの訪問は家族を訪ねたり帰省するといった意味ではなく、明らかに福音を述べ伝えることが目的に置かれているのです。ですのでマルコによる福音書でもルカによる福音書でもイエス様が街道で教えておられる姿を記しています。マルコによる福音書では街道で何を語ったのか記されてはいませんが、ルカによる福音書の4章17節を見るとイエス様は預言者イザヤの巻物をお読みになったと書いてあります。以前にもご紹介しましたが、シナゴーグと呼ばれる街道では安息日ごとに会衆のうちから誰か一人が街道長によって選ばれる形で聖書朗読とそして説教を行っておりました。イエス様はこの安息日の説教者として立てられ、旧約聖書のイザヤ書61章1節から2節、今朝ご一緒にお読みしたもう一つの聖書箇所を、そちらをもとに説教を取り継がれます。このイザヤ書でありますが、その中でも紀元前510年頃に活躍した第三イザヤという預言者の言葉が収められております。この第三イザヤという預言者はイザヤ書という書物の中でも56章以降の部分、つまり56章から最後の部分を担当した預言者であると考えられています。第三イザヤがこの61章で伝えているのはバビロニア帝国によって荒廃した祖国イスラエルの復興の言葉です。イザヤは言います。主は私に油を注ぎ、私を使わせて貧しい人に良い知らせを伝えると。油を注がれた人、これはヘブライ語でメシアと言います。メシア、つまり救い主の語源です。その救い主が良い知らせ、つまり福音を携えてイスラエルを復興するというのです。預言者イザヤの口を通して神は救い主イエス・キリストの到来を告知しておられるのです。そして今イエス様がその箇所を朗読し、ナザレの人々に救いが到来したことを告げ知らせているのです。しかしマルコによる福音書の6章2節にあるように、ナザレの人々は驚いたのです。多くの人々はそれを聞いて驚いていったと2節に書かれていますが、この驚くという言葉は呆然自失するというくらいのそれほど大きな驚きを表しています。ナザレの人々はまさに呆然自失するくらいに驚いたのです。それはイエス様がイザヤ書を用いて語っている福音の教えが初めて耳にするようなこと、あるいは違和感を感じるような教えであったから驚いたのではありません。彼らは聖書の言葉を日頃から丹念に読んでいたことが伺えます。イエス様が語る教えやその手で行われる奇跡の技自体は認めているのです。しかしそれを行っている人物があのイエスだということに驚きを隠せないのです。3節の言葉はそのことを示しています。この人は大工ではないか、マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか、姉妹たちはここで我々と一緒に住んでいるではないか。イエス様は30代になるまで大工という職業についておられました。今日私たちが知っている大工もそうでありますが、 イエス様がおられた時代の大工にはいくつかの専門分野が分けられていました。まずよく知られている家を建てる大工がいます。次に神殿や街道を建てる宮大工がいます。それから船を作る船大工がいます。そしてすきや首引きといった農耕具を作ったり修繕する農耕具の大工がいます。イエス様がどの専門の大工だったのかは分かりませんが、おそらくこれらのいずれかの作業に従事していたことには間違いありません。先ほどの3節の言葉を注意してよくご覧いただきたいのですが、人々はイエス様のことをヨセフの息子とは言ってはいません。マリアの息子と言っています。どうしてでしょうか。本来ユダヤ社会というのは父親が家長として家庭を治める父権社会です。それなのにどうして長男であるイエスの名前を挙げるときに父ヨセフではなく母マリアの名前がここで出てくるのでしょうか。これには理由があって、イエス様が30代になって宣教活動を始められた頃にはすでにヨセフは死んでいたと考えられているのです。ですからヨハネによる福音書の19章27節において十字架につけられたイエス様は見なさいあなたの母ですと言って弟子に母マリアを託しています。ナザレの人々は自分たちがよく知っている大工の息子であり母マリアの息子であったイエス様がまるで預言者であるかのように福音を述べ伝えていることに抵抗を感じたのです。その事実を受け入れることができなかったのです。3節後半にこのように人々はイエスにつまずいたと書かれています。ナザレの人々は自分たちの記憶に基づいてあくまで大工として振る舞っていたイエス・キリスト、このお方をただの大工のイエスとして見ることができなかったのです。そうした自分たちの記憶に基づく色眼鏡でしかイエス様を捉えることができなかったため、福音を語り救いの手を差し伸べておられるイエス様の呼びかけに応じることができなかったのです。それは本当に悲しいことであります。ナザレの人々の記憶にあるイエス様の幼い頃から成人するまでのお姿は決して不誠実な姿などではありませんでした。律法にかなった生活を送り罪を犯すこともありませんでした。また父親のヨセフが死んだ後には長男として母マリアと兄弟姉妹を支え懸命に仕事に専念していました。おそらくナザレ一評判の良い人物であったと思います。しかしそのような評判の良い人物であってもあくまで人々の心に記憶されているのは人間として優れたイエスなのです。神の御子としてこの地上にやってこられたイエス・キリストではないのです。イエス様がお語りになる言葉そして行われる奇跡は明らかに人間の技によるものではありませんでした。人々はイエス様の言葉を街道で聞きここに救いがあることを嫌でも確信させられたのです。その心を奮い立たされて街道を後にしたのです。またイエス様がなされる奇跡これは癒しと悪霊を追い出す技を指していますが、これらを目にして神の権能を目の当たりにしたのです。しかしそれでも彼らはイエス様を人間としてしか見ることができなかったのです。ここに深刻な罪の問題があります。ギリシャ語のつまずくという言葉には挫折するという意味の他にも罪に誘われるという意味があります。 ここでナザレの人々が陥っていた罪というのは、イエス様をあくまで自分たちと同じ人間でしか、まあ、つまり自分の枠組みの中でしか見ることができなかったという罪です。これはもう少し違った言い方をすると、彼らはイエス様がただの人間ではないことにとっくに気づいていましたけれども、それを認めたくはないのです。あくまで自分たちと同等であるか、それ以下であると思いたいという思いがあり、その結果神の御子を自分たちと同じ水準に引き下げようとする心が働いたのです。確かにイエス様は私たち人間の側に歩み寄ってくださるお方です。救い主でありながら良き友となり、共に笑い共に涙を流してくださるお方です。しかしイエス様があなた方は私と同じだという時には、イエス様が私たち人間を神の子へと高めてくださろうとしている招きであって、ナザレの人々が考えているような神の子を人間の水準まで引きずり下ろそうとする試みではないのです。イエス・キリストは誠の人であって誠の神である。紀元451年に開かれたカルケドン公会議は、キリストの信心行政を告白することをもって正当信仰の告白として採択しています。この言葉は新約聖書のフィリピの信徒への手紙2章6節から7節の言葉に依拠しています。そこにはこう書かれてあります。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。信仰告白とは、もともと聖書が私たちに伝えようとしている福音の真理を短く的確に言い表した文言です。私たちは今こうしてコロナ禍の中で聖餐式を行うことがままならない、そういった状態で祈りを持って礼拝に預かっております。これまで聖餐式が執り行われる月に一度の主日礼拝において使徒信条を唱和しておりました。また洗礼式が行われる際には日本キリスト教団信仰告白が唱和されています。また二階や信条が連続公開説教を通して取り継がれました。これらいずれの信仰告白も聖書が明かししている福音真理を短く明確に言い表した文言であります。したがってもしこれらの信仰告白の文言と異なった内容を私たちが教えたり、あるいは信じるようになったらならば、それは聖書の福音真理からかけ離れた状態であると言えるのです。信仰告白からもまた聖書からも離れた状態とは、神を神として崇めることをやめ罪に陥った状態であると言えるのです。このようにイエス様は誠の人間として見てはいても、誠の神として自分を見ていないナザレの人々の罪を嘆いておられます。4節から6節前半をご覧いただきたいと思います。そこにはこう書かれてあります。イエスは預言者が敬われないのは自分の故郷親戚や家族の間だけであると言われた。そこではごくわずかの病人に手を置いて癒されただけで、その他は何も奇跡を行うことがおできにならなかった。そして人々の不信仰に驚かれた。イエス様が故郷ナザレで福音が受け入れられないことを心から嘆いておられる様子というものがこの言葉から伝わってきます。5節に そこではごくわずかの病人に手を打って癒されただけで、その他は何も奇跡を行うことがおできにならなかったという言葉があります。この言葉は少し引っかかるような思いがします。なぜならイエス様はわずかの人を除いて奇跡を行わなかったのではなくて、行うことができなかったと書いてあるからです。これはどういうことでしょうか。日本語の聖書の翻訳の誤りでしょうか。いえ、ここでの言葉はギリシャ語でも行うことができなかったと書いてあります。イエス様は癒しと悪霊を追い出す技を行う、そのことを願っても行うことができなかったのです。それではイエス様に神の力がなかったのかというと、そうではありません。イエス様は神の力を持ってしても、わずかの人々しか癒すことができなかったのです。これは先週お読みした5章21節以降を思い出していただきたいと思います。街道長ヤイロの娘と12年間出血を患っていた女性、この二人はイエス様に癒され救われたいと願い、たとえ人々が嘲笑おうともイエス様を信じたのです。そうした必死になって信じる姿をご覧になって、イエス様はあなたの信仰があなたを救ったとおっしゃったのです。この言葉に偽りはないのです。マルコによる福音書9章22節のところをご覧いただくと、悪霊に取りつかれた息子をイエス様の元に連れてきた父親がこのように言っています。おできになるなら私どもを憐れんでお助けください。それに対してイエス様はこう答えています。できればというか、信じる者には何でもできる。その子の父親はすぐに叫んで言います。信じます。信仰のない私をお助けください。私たちはこの父親のように罪に陥っている自分の姿というものをまざまざと見せつけられた時に、初めて自分が本当は何も持たない非常に弱く小さな存在であることを知らされます。自分の罪と向き合う、そういった治療法があります。それは先ほどご紹介したつまずきに対する治療法です。これは本当に痛く苦しい治療法であります。はじめにご紹介した地方の小さな田舎の教会に着任した牧師は、その教会での頑張りにもかかわらず空回りを繰り返しており、自分が空っぽの状態に陥ってしまったと紹介しました。しかしその教団新報の執筆には続きがあります。空っぽになってしまったその牧師は、その後むさぼり食うように聖書の言葉を読み続けたのです。そしてある時、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものであるという聖書の御言葉に捉えられたのです。ここに記されている心の貧しいものとは私のことだ、そのように感じた牧師は、そのような心の貧しい私のために、生ける神であるキリストがご自分の贖いによって天の国を約束してくださっていることを確信させられたのです。それに気づいて辺りを見回してみると、今まで考えていたことが全て自分本人のもので間違っていたことに気づかされたそうです。礼拝に必ずどんなことがあっても出席してくる10名もの信仰者がいる。彼らの生活を冷静に思い出してみると、様々な事情を抱え、決して礼拝に毎週来ているのが当たり前ではない人々であったのです。 けれども毎週必ずこの10名の人々がやってくる。そこには人間の論理では説明できない神の奇跡があることを知らされたのです。神がその力を用いて招いておられたのです。教会がキリストの生きて働いておられる体であることを知らされ、その牧師は空っぽの状態、つまずきから脱することができたというのです。イエス・キリストにつまずく、それは信仰生活を送っている私たち一人一人の歩みの中で必ずどこかで体験する事柄であります。しかしその時、私たちは必然的に自分自身の惨めさ、そして罪の力と向き合うこととなります。しかしそこから決して目をそらしてはなりません。そうした私たちが抱えている罪の一切を担ってくださったお方がおられる。このお方がゴルゴタの十字架の丘の上で一切の罪とがを引き受けて血を流し、肉を裂いてまで私たち一人一人のために命を賭してくださった生ける神の子がおられる。そしてご復活を果たし、今私たち一人一人に新しい命を注ごうとされておられる。この御業を私たちは必ずやつまずきの先に見出すことができるのです。私たちはこうした一切の奇跡といったものが福音書が書かれて2000年後の現在においても今教会の中で日々展開されている、その事実に驚きと感謝を忘れないようにしたいと思うのです。ご一緒に祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、かつてナザレの人々が御子イエス・キリストの救い主としてのお姿につまずきを覚えたように、実は私たち一人一人もイエス・キリストにつまずくことが多々あることを知らされます。私たちはそうしたつまずきというものが自身の内に潜む罪からもたらされるものであるということを知らされます。しかしつまずきが起こるときにこそ私たちの本当の贖いの技は成し遂げられることをも知らされます。私たちは今あなたの御前で一切を告白いたします。自身が罪にまみれた弱く小さな存在であるということ、そして救い主につまずきを覚える、そのような罪の力をも抱え持つものであるということを告白いたします。ですからどうかイエス・キリストの十字架の贖いの技ゆえに、その出来事を信じる信仰ゆえに、私たちの罪を贖ってください。そして私たちに永遠の命を約束しておられるご復活のイエス・キリスト、このお方と共に歩ませてください。今教会に連なる兄弟姉妹方、お一人お一人の新しい歩みが始まろうとしております。どうかこの新しい一週間、あなたが伴ってください。また礼拝を覚えつつも集いえない兄弟姉妹方を覚えております。その方々が背後で祈りを持って支えておられます。そうした方々の上にあなたからの励ましと勇気をお与えくださいますようお祈りします。教会学校の子どもたちに御言葉の糧を通して豊かな育みをお与えください。これらの祈りを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。